こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。まだグリーを見てるんですよね。ものすごい長いですね。何しろ1シーズンに22話あって、それが今まで放映した分だけで 5シーズンあるので100何話あるんですよね。なかなか見れない。で、今ようやくシーズン3まで見ました。多分全部見ちゃうんでしょうね、このまま行くとね。もう乗りかかった船ですからね。最初にやっぱり違和感を先に言っとくと、僕はやっぱりこういう初めに曲ありきで、その曲に合わせてストーリーを作っていく、それにこうピタピタとストーリーはめていくっていう作り方で、ああやっぱ無理してんなっていうのはよく感じるんですね。多分ミュージカルを見てる人はもっと違う感じ方をするかもしれない。そんなのミュージカルでは当然のことで、それでもその歌のもたらすファンタジーでそこは乗り越えちゃうのよねっていう納得の仕方がもっと強いんだと思いますね、ミュージカルをたくさん見ていくとね。僕はやっぱそこが本当、その歌のファンタジーが強ければ強いほど、ああこんなに無理しなくていいのにって思っちゃう。だからグリーっていうドラマを見てると、ああなんか作り物だよねってこう心が離れちゃうことは結構あるんですね。でもまあそれでもこう面白い回もあるし、なんとなく離れがたい。まあ一つはね、いくら政治に疎い私でも、コリー・モンテスが亡くなったことぐらいはもう知ってるので、もう見てて何とも言えない気分になるんですよね。多分、リアルタイムで見てた人は逆に、なかなかこう見直すのが辛いんじゃないかって気もするんですけどね。僕はもうそれを知ってから見てるので、そもそもね、コリー・モンテスの表情って独特なんですよね。フィン役の人ですけどね、彼ね、すごいこういい笑顔をする時もあるんだけど、しばしば彼は顔の右側だけで笑うんですよね。顔の右側がヒュッてこう、なんていうの、口の右側がヒュッて上がるんだけど、左側は笑ってない。そのなんかね、笑いがねすごい印象的なんですね。なんていうのかな、こう周りがホットになってる時、周りがすごいわーって盛り上がってる時に、こう顔の右側はうんっていうふうにこう同調してんだけど、左側がこうそこについていかない、こうなんていうのかな、その今笑うとこだよねとか今楽しいよねっていうことに対する違和感とか、こう恥じらいと言ってもいいのかな、なんかそういうのを彼の表情はいつも感じさせるんですよね。まあそれだけにこうたまにこうわーって笑ってる表情が映った時はすごくいいなって思うんですけどね。そのだからいつも僕はグリーもうシーズン3まで見終わってもいつも通奏低音にやっぱりコリー・モンテスのその笑わない左側、まあもっと言うとその右側で笑ってる時にこうそこに追いつかない左側のこう真顔っていうのかな、その感じっていうのはいつも通奏低音に流れてますね。こうコメディであればあるほどね。まあちょっとくすんだ見方なんでしょうけども、まあそれはそれとしてね、やっぱグリー面白いなって思うのはシーズン1 地ではちょっと想像がつかなかったんだけど、やっぱブリタニーとサンタナの新居、サンタナですよね、サンタナの新居が著しい、もうシーズン2あたりで2人がこう、まあサンタナがブリタニーのこと好きだっていうことが分かったあたりから、もうサンタナの魅力がぐいぐい増してますよね。まあそもそもあのブリタニーが、ややこしいですね、ブリトニー・スピアーズとブリタニー・スピアーズ、グリーンに登場するのはブリタニーの方なんですね。ブリタニーが、ブリトニーの役をしているシーズン2の、回がやっぱりすごくブリタニーのこう踊りの魅力が爆発してて、あ、この子なんかすごい脇役だったのに跳躍だったと思ったらすごいいいじゃんって感じになって、でしかも途中からサンタナ、そのブリタニーといつもつるんでるサンタナがこう実は歌うまいじゃんって感じになってきて、で2人のね、魅力がもうシーズン2後半あたりからぐいぐい増してきたですよね。まああとシーズン2でやっぱりウォーブラーズが出てきて、あのブレインが出てきてからのやっぱカートとブレインの成り行きとか、あと、カルコフスキーっていう嫌なやつが出てくるんですけど、そいつとかね、あたりかな。その辺がやっぱり、まあ誰もそう思うんでしょうけども、あのすごいいいんですよね。最初はもうレイチェルが断然主人公だと思ってたんだけど、だんだんやっぱりそのあたりのサブキャラだと思ってた人たちの深まりがとても面白いですね。ね、あとね、これはシーズン3で一番わーって思ったのはプロンプっていう回で、見てない人で今から見る人はここから先聞かない方がいいと思うんだけど、役柄を取っ換える場面があるんですね。グリーの登場人物たちがみんな違う役でこう出てるっていう回があって、これは面白かったですね。まあボディースワップっていうことだと思うんですよね。役を入れ替えちゃう。それで、なんで面白いかっていうと、グリーって結局その歌がすごい印象的なんだけど、でもやっぱ映像なんですよ。結局歌が単独でっていうよりはその歌を聴いてる人がちょいちょい映るんですよね。バラードになったら必ずサンタナがブリタニーとこうちょっと体近づけたりしていい感じになったりするっていうね、そういうところ、こう聞き手がうっとりしてたり聞き手がわーってなったりするっていうショットがこうちょいちょい入ることで、その曲の良さがぐっと増してるんですよね。ここでみんな聞き手はぐっとくるんだっていうことを見る人は学習するわけですよね、そういうシーンを見ながら。でそのプロンプっていう回のその役柄を変えてる回なんですけど、そこではね、面白かったのはその歌い手が役が変わるだけじゃなくて、聴いてる人たちが全員役変わってるんで、そのいつもだったら例えばサンタナとブリタニーがイチャイチャしてるっていうところにサンタナとブリタニーと違う役の人がイチャイチャしてたりとかするんですよね。でそのそれを見るとハッと僕らは気づくわけですよね。その、聞いてるっていう光景自体もある種のこうパターン化されたなんていうのかな、クリシェなんだ、作り物なんだっていうことに気づくんですよね。でもそれをこう気づかせるって結構大胆だなと僕は思って、その歌が歌われてる、そしてその聞く人たちがうっとりしてる、そのうっとりしてるっていう時のうっとり仕方もなんかいちいち演技なんだよねって、まあもちろん分かってはいたけど、それを本当にこうあからさまに出しちゃうのって結構大胆だなって、思いました。その、でしかもそれあんま嫌じゃない感じなんですよね。つまり内幕を暴露して所詮作り物だよねっていうようなハスに構えた感じじゃなくて、 役がこう交代しちゃってもボディスワップしてもやっぱり聞く態度って同じだよねっていう、むしろ肯定的なあのパロディに見えて、僕はその回の感じはすごく好きでしたね。あのそうなんですね。で実際グリーのシーズン2かな、オブラーズっていうのが出てきて、もう圧倒的にオブラーズの曲僕もいいなと思ったんですけど、この曲すごい売れたらしいですよね。あのオブラーズのティーンエイジドリームだっけ、で全米ヒットチャート何位かになったらしいね。それそれももちろん曲がいいからなんだろうけど、やっぱりあのクリス・コルファー演じるカートの表情がすごい良かったからだと思うんですよね。あのティーンエイジドリームってあれなんて人だっけ、歌ってた人、あの元歌はなんかこうあの私たち10代の時みたいにイケイケよって感じで、あの車ぶっ飛ばして海岸に行ってみんなでギャーって騒いでるっていう、そういう感じの PV だったと思うんですけど、あのグリーのとかウォブラーズのバージョンの、あのティーンエイジドリームってあのその、ウォブラーズが歌ってる時ね、まあ、あるいはブレインが歌ってる時に、そこにやってきたカートがわーって顔を輝かしてそれ聞いてるっていうショットが何度も入るんですよね。特にこう一番いいとで、しかもティーンエイジドリームってなんだろうな、元々の曲は女性がなんかあの好きな男にあの歌いかけてる、もしくはまああの自分はイケてるよなっていうのをガーってこう歌い募るような感じだったと思うんだけど、ウォブラーズのティーンエイジドリームはこうあのそもそもあ、まあ、そこにいる子たちが10代だっていう設定なんですよね。まあ役者の人たちは10代じゃないかもしれないけど、でも一応10代だって設定だから、ティーンエイジドリームもクソも10代なんですよね。10代真っ只中のやつらが僕ら10代だよねって言ってこう顔見合わせながらこうわーってあの若さを謳歌してる、でその謳歌してるところにカートがやってきて目を輝かせてる。で結局 それって何かっていうと、その私は10代だっていう歌じゃなくて、誰かの眼差しによって私が10代であるっていう感じがこうわっとこうあの明らかになる、そういう演出なんですよね。だからそのオブラーズみんな男性なんだけど、彼らが顔を見合わせながらティーンエイジドリームだ、あのずっとティーンエイジドリームだよねってこうあの顔を見合わせてる、で、まあ、相互承認してるわけですよね。で、そこにこう新参者のっていうかストレンジャーのカートがやってきた時に、それを歌ってるブレインがカートの方をぐっと見てティーンエイジドリームだってこう歌いかけるんですよね。あのそれは歌ってる人特有の眼差し、あの別にそのなんだろう、あなたのことが私は好きって個人的に歌いかけてるわけじゃなくて、自分が今歌ってる時に目が合った人に、それが雪吊りの人であろうとなかろうと全力でその今歌ってることをこうわーってこう言っちゃうっていう、そういうのが許されるのが歌っていうもんだと思うんですけど、それをカートがたまたま浴びちゃうわけですよね。でもう完全にあの恋に落ちちゃうんですけどね。なんかその、ティーンエイジドリームの、あの回って多分グリーのある種 あの性質を僕は象徴してると思いますね。グリーってつまり、あの歌うことのドラマなんだけど、その歌を聞くっていうドラマでもあるし、その歌を聴いてる人がリスポンスを返すことでそのわーってなることでその歌が承認されるっていう、あのそういうドラマだと思うんですね。それがうまく機能する時もしない時もある。あのすごくその承認がわざとらしい回ってやっぱりあのしょぼいし、その歌もあんま魅力がないんで、それがこう機能する回 のマジックってなんだろうな。もちろんそこで歌われてる歌がすごくうまいっていう時はそうだと思うんですけど、それだけじゃなくてやっぱそれを聴いてる人のこう物語がちゃんとその表情からその物語がバーンってこう浮かび上がる強さがあると、その歌はいい歌に多分なるんですね。俺はグリーがこう発見させたことですね、というわけで、まだシーズン4、5、そして1月からは6があるらしいんですけど、とりあえず今シーズン3を見たところまでの感想をお話ししました。それじゃあまた。